副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー輸出物販講座の講師、田口唯人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。いやー、前回はですね、輸出物販がいかに熱いかっていうところで、
はい、
ね、円安で売れる、で、日本のいい商品を海外の、特に今回東南アジアの方にね、喜んでいただける、物販で、で、利益率もね、平均 20% ぐらいは取れていて、はいはい、さらに仕入れた、商品の消費税は、輸出だと、還付されるので、うん、
はい、
仕入れ金額のね、10% 消費税は戻ってきて、みたいな、仕組みだから、まあ、すごく、魅力のある、はい、ビジネスだな、というふうなね、はい、ところは、前回の音声、ぜひ皆さん聞いていただきたいなと。
そうですね。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そこまでは前回まで話していただいたんですが、うん、すでに実践されている桐生さんによると、ほとんどやることがありませんと。すごい自動化されてる。完全自動化ではないけど、半自動化っていうような形になってるので、
セミオート的なね、ことで、キリュウいろんな物販やってきてるから、
そうですよね。
今回は驚いたと、はい、やることが少ないですみたいな言ってて、その辺ちょっと田口さんがどういう仕組み作られたかっていうのを伺いたいなと思ってるんですよね。
はい。
そうですね。はい、セミオートっていう形で、キリュウさんもね、言ってくれましたけど、
うん、
はい。まあでも、キリュウさんまだまだ、正直実績出していただきたいので、うん、もっともっとね、うん、体も動かしてほしいっていうのはあるんですけど。
ちょっと先生からダメ出しがちょっとしました。
まあでも、その上で、キリュウさんとかも言ってくれた通りなんですけど、はい、これって、無在庫で戦っていく中で、出品をどんどんいろいろテストしながら増やしていって、たら徐々に売れるようになって、で、売れるようになったら、うん、あとは売れるたびに発送していく。これが、まあ、一連のビジネスの流れなんですけど、じゃあ、その、出品を効率よく、早く出品できるようにしてしまえば、かける時間は減りますし、売れてからの発送、やっぱり海外発送って、やったことない方がほとんどだと思うんですけど、すごく手間なので、はい、そこを、他の、まあ、マンパワーに任せてしまうと、代行してしまうみたいなインフラがあると、発送もしなくていい、出品もしなくていい、何もしなくていいってなっちゃうんですよね。まあそういう意味での、やっぱり自動化というか、徐々に自分の時間を使わないで、売上が上がっていく仕組みができるっていうことですね。
あれ、出品は、その出品をしてくれる、はい、代行してくれる仕組みっていうか、そういう人がいるっていうか、会社さんがあるってことなんですか？
はい、ありがとうございます。そうですね。出品に関しては、例えば、私の方で、こう、講座として提供させていただくサービスとして、一つはツールですよね。はい、日本のサイトの商品とかをもう自動で出品しちゃう。うん、そんなツールがあったり、はい、あとは、ツールってちょっとこう、どさっと出品できるけど、雑な出品になりがちなので、結構こう、一個一個丁寧になんかこだわって出したいなっていう時には、マサさんおっしゃるような、その代行してくれる、スタッフさんを私が抱えているので、もう代わりに出品してもらうっていうのが、もう仕組みとして、サービスとして用意してあるんですよね。なのでやることがなくなると。うん、はい。
なるほど。
すごいですよね、それもね。出品をしてくれる仕組みもあると。あ、これじゃあ、最初は自分でやってみた方がいいけど、慣れてきたら、そうやって外注化も検討したらいいっていう、はい、こういうステップっていう感じですか？
そうですね。おっしゃる通りで、本当に、最初から楽したい方がいる気持ちもよくわかるんですけど、はい。とはいえ、一応ビジネスなので、最初は、ご自身で出品したり、発送したりは、最低限経験してほしいなっていうのは、私もポリシーとしては持ってますね。
そうですよね。まあ、流れは、一度やっといた方がいいですよね。一度言わずとも。はい。何度かは。はい。
そうですね。
その、物流も、あれなんですか、その、はい、持ってってもらう流れが、一通り、こう、自動で仕組み化されてるみたいに思っていいんですか？集荷から始まって。
はい。そうですね。実はですね、ショッピーという会社自体が、東京に倉庫を構えてまして、
あ、ショッピーっていうのは前回話しましたけど、
はい、
この物販で使ってるプラットフォームのことですよね。
あ、そうですね。はい。はい、もうまさにそのプラットフォーム自体が東京に倉庫を抱えているので、そこから、各国のお客様に配送をしてくれるサービスが、まずプラットフォームとして整ってるんですね。かつ、とはいえその東京の倉庫に我々送んなければいけないので、そこを代行するサービスっていうのを私の方でも倉庫抱えてやっているので、
なるほど、正直。そこもフォローしてるんですか？
そこもです。なので、例えば売れた商品をネットで、インターネット上で仕入れて、もう倉庫に、我々の倉庫に直接送っていただければ、あとは全部やるよっていう仕組みになってます。なので商品見ずに、どんどん配送されていくと。仕入れるだけという形ですね。
なるほど。その、半自動化を、その実践するために、
はい、
田口さんがいろんなところで、その、自動化にできる仕組みを作ってるってことですね。
おっしゃる通りです。そうです。
で、そこを介してやるので、うまく自動化、半自動化できているということですね。
そうですね。はい。そういう形で時間が生まれてくるっていう仕掛けになってます。
だから、無在庫ですからね。前回のお話で言った通り、出品サーチして売れるであろうものを出品していって、
はい。
でも在庫は抱えてなくて、
はい。
で、出品してって売れたら、それを発注かけて買うんですけど、その商品を、この、田口さんの作った仕組みで倉庫に送れば、はい、いわば全部やってくれるっていう、その物の運びは全部やってくれるし、
ね、はい、まあ、国内の倉庫でいいってことですもんね。
国内の倉庫ですよね。
そうです。はい。
しかも出品は自分でやってもできる、いいですけど、慣れてきたら、その出品の仕組みもあると。
そうですね。仕組みもあるということですね。はい。
つまり、リサーチして、売れそうなものをたくさん出品する、そのリサーチっていうんですか？商品選定のところが一番自分でやることっていうことですかね？
そうですね。まあ、とはいえ、実際のショッピーの、購入するお客様向けのサイトを見に行くと、なんかこう、売れた数とかわかるんですよ。
ああ、そっか。もう情報は出てると。はい、売れてる数字がわかると。
なので、何が売れている、売れそうっていうこともわかりますし、なんなら、あれですよね。日本でも、まあ、例えば、おもちゃでも、お菓子でも、何でもいいですけど、毎月のように新商品が出るじゃないですか。で、そんな新商品、日本でやっと発売されて、それってまだ向こう、東南アジアにないですよね。
確かに。
だそういうものを例えば売れるかわからないけど出すみたいな実験、という楽しみもできますよね。
楽しい。買わなくていいですからね。
買わなくていいので。で、
ね、無在庫ですから。
反応なければ、取り下げればいいだけ。
取り下げるだけだ。
はい。
リスクゼロだ。
ですね。ですからそういったそれを楽しめると、まあ、より、なんかこう、アクセルが踏めるんじゃないかなとは思いますけどね。
確かに。
いや、いいですね。確かに毎月、あらゆるジャンルで新しいプロダクトが 生まれてくるわけですから、それをましてや海外の東南アジアの皆さんは、まだ手元にないですからね。
はい。
ここはね、もう人気が出るかもって言って出品だけして、
はい。
で、売れ、発注がかかったら、仕入れるだけですからね。
そうですね。はい。
この無在庫の仕組みなのもまたすごいですね。
すごいですよね。まあ、ちょっと同時にいい話ばっかりしちゃってるんで。
あ、はいはい。
はいはい。なんか、絶対に聞かれることとして、もう事前にお伝えしておくと、うん、はい、まあそれこそツールとかでたくさん出品できるのはいいんだけれども、
うん、
無在庫で売れて、売り切れたらどうすんの問題っていうのが、
うん、
要するに仕入れられなかったらどうするのっていうのが、無在庫の一番の、うん、なんて言うんだろう、リスクというか、まあ一番の、こう、うん、はい、カバーしなければいけない問題なんですけども。確かに。
うんうんうん、
まあ、そこに関してもですね、実は、うん、回答としては2つあって、1つはですね、はい、ツールで出した商品に関しては、売り切れた商品を判別して取り下げる機能もついてます。
なるほど。
はい。で、もう1つお伝えしておきたいのは、結構この物販、やったことない、無在庫やったことない方が、やはりその売り切れをすごく懸念するんですが、この前回、前々回でもお話しした通りで、売れるものって日用品が結構多いんですね。
うん、
なので、よほどなんか一点物の中古とかを売らない限りは、大体日本で手に入ります。
なるほど。まあ、日本で流通してるものですからね。
そうです。流通してますし、で、なんなら、それでも見つからなくても、うん、それを回避する、なんて言うんですかね、策っていうのは何重にもあって、
うん、
まあ、例えばお客さんと連絡して、代替品を提案するみたいな、すごく、地道なことかもしれないですけど、ただそういうので回避できる方法っていうのもあるので、
はいはいはい。
あまり、こう、過剰に在庫切れリスクっていうのを、結構私もやってて、いつも聞かれるんですけど、そんなに懸念じゃないよってことはお伝えしておきたいですね。
なるほど、なるほど。
なるほどですね。いいです。まあ、気をつけるポイントではあるけど、
そうですね。
ね、はい、なんとかなるケースも多いっていう。
そうです。もうおっしゃる通り、本当なんとかなりますんで、うん、大丈夫です。
なんとかなるケースも多いと、
はい。
うん、はい。でも、あと注意事項とかデメリットとかリスクで言ったら、はい、あと何があるんですか？
あとはですね、まあ絶対聞かれるのはやはり、
うん、はい。
言語ですね。
ああ、そうですよね。そうか、そうか。それが抜けてましたね。そうか、そうか。
英語、ダメなんですけど、みたいな方、やっぱりよくありますけれども、でも、それこそ今のこのテクノロジー発展してる時代で、もうサイトそのものをボタン一つで翻訳できるじゃないですか。まあですから、そこまで、なんていうんですかね、ある意味いいハードルになってるなとは個人的には思っていて。
なるほど、なるほど。
そう、だ英語無理だから私無理って言って、でみんな参入してこないっていういい感じのハードルになっているだけで、実は翻訳ボタン一つ押せば意味全部わかるので、それがそのタガログ語であってもタイ語であっても、私もタイ語なんて一切読めませんけど、まあでも成り立つので、はい、それも結構でも聞かれることですね。うん、
なるほど。これ逆にチャンスやということですね。
そういうふうに捉えると、そうなんです。はい、チャンスだよなって思いますね。
確かにもう今はもう翻訳エンジンとかもすごく便利になって賢くなりましたから。は
い、
それ通せば、
ね、
まあ、問題はなくなると。ね、なるほど、
うん。そうですね。そう、残念ながらデフォルトで日本語にするモードはやはり東南アジアなのでないので、英語がベースになるんですけど、はい。まあ、全部でもそれを Google、Chrome で翻訳とかは問題なくできます。
はいはいはい。
うん。
なるほどなるほど。
今までたくさん指導されてきておられますが、
はい。
英語とか、その外国語ができない方がほとんどですよね。
はい、
実際。
ほとんどです。はい。ほとんど。
ですよね。
はい。
だからそこは安心していただいて大丈夫かなと思うんですけどね。はい。言葉の壁は。
そうですね。
なるほど。いや、ここまでね、セミオートが、仕組みがあって、 無在庫で始められて、少資金でできて、消費税還付もあって、
うん
ね、円安のチャンスでっていうんで、やっぱりまだこのマーケット、東南アジアの輸出っていうのは、気づけてる人も日本人の中で多くないと思うので、はい、まあ今やるべきっすよね、やっぱりね、これ。
今ですね、本当に。聞けば聞くほど今ですね、ね、これは。
うん、
ね、早くやった方がいいっすよね。
はいはい、やはり、参入は早い方がいいですし。
ね、そうですよね、うん。うん。やらない理由見つかんないんだよな、本当。めちゃめちゃいいなって思って。うん、改めて、
うん。そうですね。いや、本当気楽に始めれますよね。うん。
ほ、うん、本当気楽に始めやすいし、取るリスクも大きくないですよね。
うん、そうなんです。本当リスクは、本当に低いですよね。
うん、
なんか、
うん、
すごい多額の資金が飛ぶみたいなことは、
うん、
考えられないですね。うんうん、
あれ、eBay の輸出って、はい、よく僕は情報を取るんですけど、
はい、
eBay ってたまにこうアカウントやっぱしサスペンドというか、一時凍結とか、
はい、
結構厳しい印象があって、それに比べると、あれ、ショッピー、ね、そう、多いじゃないですか、最近。
はい、
アカウント停止。
はい、
で、ショッピーってどうなんですか、その、リスクはゼロじゃないと思うんですけど、
はい、
その、サスペンドが結構あるのか、
はい、
そのあたりって頻度的にどうなんですか、実際のところ。
そうですね。まあ、結論としては、うん、Amazon、eBay、その下にショッピーのサスペンドリスクがあるっていう形ですね。なるほど。つまり低い。
あ、低い。あ、はい。アマゾン、eBay よりは低いですか？
低いですね。
それはまた良かった、
うん。そうですね。まあ自慢じゃないですけど、私もアマゾンでも eBay でも、本当に歴代で10回以上サスペンドそれぞれ経験してますけど。
そうなんですか。その悪いことしてるってわけじゃなくて、そういうことが起こるってことですよね。
うん、そうですね。まあ、でもちょっとこう、ぶっちゃけた話、ちょっと攻めた出品をして怒られることもありますし。
なるほど。あったんだ。
はい。ルールが変わって違反になっちゃったこともありますけれども、うん、ただやはり、すごく不可解な、理由だったり、あとは資金が没収されてしまったりとか、
うん、
やっぱりこう
資金没収見ますね、ネ
ットで。
永久的にもう私の名義で作れなくなってしまうとか、
うん、
なんかそういうのが、やっぱり結構そういう大きなプラットフォームにはありがちなんですけれども、
うん、
ショッピーは現状は、サスペンドになる、もちろんルールはありますけれども、うん、なりづらい、で、いつなるかある程度予測ができる。かつ、もし万が一潰れたとしても、すぐ同じ名義でアカウントは作り直せます。
へぇ、そうなんですね。復活しやすいんですね。はい、
そうですね。復活。なので、もう、これも経験済みなんですが、すごく稼いでたお店をサスペンドにしてしまった、生徒さんがいて、ただ、すごくお客さんもついてきてる、フォロワーもついてるお店だったので、新しくお店を普通に同じ名義で作り直して、商品もそのままコピペで移して、で、お客さんに連絡して、普通に販売再開みたいなことをして、まあ、最初売上落ちますけどね、すぐ復活したみたいなケースもありました。
うん、なるほど。
なるほど。やっぱりだから、アマゾン、eBay に比べても、はい、そのリスクは比較的低いし、対策もしやすいと。
はい。
いうことですね、
はい。うん。そうですね。
いやー、なるほど。まあ、ますます、あれですね、隙がないというか、とてもいい、副業になりますね、これは、やはり。
はい。
うん、
この講座に興味を持った方は、どう見ればいいんでしょうか、はい、
あ、そうですね。副業アカデミーのホームページに、セミナースケジュールっていうのがありますけども、はい、ここに輸出物販講座っていう、テーマで、無料セミナーがたくさん並んでおります。
はい、
で、田口さんご自身が詳しく解説してくださる、無料オンラインセミナーやってますので、
はい、
これをですね、皆さんぜひ、ご参加いただきたいのと、あと桐生といううちの認定講師で輸出物販やってる彼も、はい、セミナーやっていたり、あ、田口さんと一緒にやるセミナーとどちらもありますが、複数回開催しているので、スケジュールあるところで、まずこの、セミナー受講いただいたら、より詳しくですね、はい、説明させていただきますし、先ほどお話した通り、今結構チャンスで、 早くね、はい、始めたら、結構先行者利益でかいと思うので、うん、ぜひね、皆さん、田口さんのセミナー、まず参加していただければと思いますので、ご検討よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桐生さんの話聞くのが面白そうですね。始めたばかりだ
と。やってて、田口さんすげえって、毎日言ってますから。
確かにそうですよね。実践してる方の生の声って強いですよね。
いや、本当に。すごい、そう、説得力
が。桐生さん、他の物販もやられてるんで、いろんな話聞けると思います。
うん、はい。
なるほど。ぜひ皆さん、
ぜひお願いします。
ご覧ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
田口優人と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは、無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について、初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。